鳥取市声の広報2025年5月号です。こんにちは。爽やかな季節となりました。さつきの風に誘われて、軽やかにお出かけしたくなる今日この頃、まずは近所の土手を歩き、何かに出会えたらいいな、なんて思うとワクワクします。これから暑い夏がやってきます。お元気でお過ごしください。それではご案内です。テープ返却の際の宛名の面には点字シールを貼っています。点字のついている面を表にして送り返してください。CD をお聞きの方はディスクの返却は不要ですので、袋のみ送り返してください。なお、紙報の編集は鳥取市企画推進部秘書課広報室が担当しています。ご意見ご感想がございましたら、電話 0857-30-8008、ファックス 0857-20-3040、または電子メールでお寄せください。電子メールアドレスは、kouhou@city.totori.lg.jp です。鳥取市のホームページアドレスは https://www.city.totori.lg.jp/です。ホームページ抜粋版、携帯電話対応アドレスは http://www.city.totori.lg.jp/mobile/ です。ご案内でした。目次です。パブリックインフォメーション2ページ。特集、町内会で一緒に活動しましょう。2ページから5ページ。特集、令和7年度当初予算、鳥取創生 2.0 明るい未来への前進予算、6ページ、7ページ。特集、防災システムをさらに強化します、8ページ。シリーズ人権第454回、9ページ。病院、夜間休日診療所、夜間休日薬局、10ページ。ピックアップインフォメーション、7項目あります。犯罪から市民を守る防犯対策支援補助金、12ページ。山火事に注意しましょう、12ページ。生活環境課からのお知らせ、14ページ。麒麟の町鳥取市美術展、15ページ。鳥取市市政改革プラン、第8次鳥取市行財政改革大綱を策定しました、16ページ。鳥取市バリアフリー基本構想を策定しました、17ページ。第2期鳥取城跡周辺にぎわい交流ビジョンを策定しました。17ページ。情報広場4項目あります。5月12日は民生委員、児童委員の日。18ページ。空き家、空き土地、不動産困りごと相談会。24ページ。ガード博士とメイプル助手の消費者トラブル講座。第146回。24ページ。無料相談、25ページ。あっちこっちリサーチ、鳥取市の魅力再発見、26ページ。今月のプレゼント、32ページ。そして、各総合支所、各総合支所市民福祉課、鳥取市中央包括支援センターの電話番号です。目次でした。最後に、鳥取県視覚障害者福祉協会東部支部からお知らせがあります。 パブリックインフォメーション。令和7年4月1日現在、鳥取市の人口と世帯数。男、85,935 人。前月に比べ、347人減少。女、92,075 人。前月に比べ、423人減少。合計、178,010 人。前月に比べ、770人減少。世帯数、81,891 世帯。前月に比べ、168世帯減少。鳥取市の人口と世帯数でした。鳥取市役所、電話 0857-22-8111 代表、ファックス 0857-20-3040、郵便番号 680-8571、郵便物は郵便番号と仮名のみで届きます。本庁舎幸町71番地、駅南庁舎富安2丁目138番地4、下水道庁舎秋里903番地。お持ち帰り用の司法を地区公民館などに設置しています。鳥取市公式ウェブサイトでもご覧いただくことができます。防災行政無線の内容は電話で確認できます。放送内容の確認をしたいときは、次の番号へお電話ください。本庁舎から一斉放送したものに限ります。電話 0857-21-6100。パブリックインフォメーションを終わります。特集、町内会で一緒に活動しましょう。問い合わせ先、本庁舎共同推進課、電話 0857-30-8177、ファックス 0857-20-3919。遠くの親戚より近くの他人。近年は人口減少や少子高齢化が進み、生活様式や価値観が多様化するなど、社会の変化を背景に、地域住民の町内会離れが深刻な課題となっています。町内会は日頃からの顔見知りである隣近所のつながりで構成されており、地域における防災、福祉や環境美化などの身近な課題に、相互の助け合いなどの共助で対応できる最も中心的な存在です。次のページでは、町内会の活動についてご紹介します。町内会の必要性を改めて考えてみましょう。町内会活動の強い味方、鳥取市社会奉仕活動等ボランティア保障制度。鳥取市では町内会が計画した町内会活動中の事故により怪我をした場合、傷害事故やボランティア活動中に第三者に対し損害を与えた場合、損害賠償事項に保障する保険制度を設けています。保障を受けるためには事前に登録が必要です。なお、鳥取市自治連合会に加盟している町内会は一括登録されますので、個別の登録は不要です。保険に関する問い合わせ先、鳥取市ボランティア市民活動センター。電話 0857-29-2228。ファックス 0857-29-2338。町内会の活動1。安心安全活動。地域に暮らす皆さんにとって関心が高い活動の一つではないでしょうか。被災した時に真っ先に助けてくれるのは身近な人たちです。自然災害の増加に伴い、町内会では非常時に備えた助け合いの関係を大切にしながら、防災研修や防災訓練などに取り組んでいます。また、共働き世帯の増加や高齢化の進展により、 地域社会も変わってきています。町内会では日頃の声かけなどで、子どもやお年寄りの見守り活動や安全確認に取り組み、地域の皆さんが安心できる暮らしを守っています。町内会の活動2、住みよい環境づくり。町内会では公園の草刈りや側溝清掃などの環境美化活動や不法投棄の防止対策に取り組んでいます。気持ちよく暮らすため、自分たちの町は自分たちで美しく守りましょう。町内会の活動3、ふれあい・交流活動。地域の皆さんが楽しさ・面白さを共有し、良好な関係づくりにつなげる大切な活動です。子どもからお年寄りまでの世代を超えた交流を行っており、お互いを知り合い、仲良くなる良い機会として、地域の一体感を生み出しています。納涼祭、運動会、ふれあい市など、地域の特色を生かした季節の行事を通して、顔の見えるご近所付き合いを育んでいます。町内会の活動4、地域の情報発信。行政や地域からのお知らせなど、生活に密着した情報を回覧板などでお届けしています。また、個人での解決が難しい課題は、町内会で話し合って共有し、共助で解決できることは町内会で取り組み、それでも解決が難しい課題は、行政への要望も行っています。あなたも町内会活動に参加してみませんか？多様化する地域の課題に個人で対応することは簡単ではありませんが、地域の皆さんが協力し合えば大きな力を発揮します。市民一人一人が地域社会を構成する一員であることを再認識するとともに、豊かな地域社会を創造する核となる町内会の意義、共助の素晴らしさについて家庭、地域、職場などで話し合ってみましょう。鳥取市自治連合会会長、土橋千佳義さん。町内会など住民自治組織は、活動を通じた住民同士の親睦、災害時の助け合い、子どもや高齢者の見守りなど幅広く活動しています。長い伝統をもって地域の自治を担ってきた町内会は、今後一層進む少子高齢化に対応し、子どもや高齢者をはじめ地域住民の安全を確保する役割がより一層期待されています。地域にお住まいの皆さんが協力し、安心して暮らせる街づくりを目指していきましょう。美保地区子ども見守り隊、西村光一さん。美保地区では子ども見守り隊、交通安全協会、防犯協議会、民生児童委員協議会、老人会などが協力して、子どもたちの見守り活動をしています。安全確保はもちろんですが、挨拶ができる子、ルールを守る子、思いやりのある行動ができる子を育てることを重点に活動しています。活動には皆さんの協力が必要です。ご参加をお待ちしています。町内会に関する相談。鳥取市自治連合会事務局。鳥取市高齢者福祉センター内。電話 0857-20-0100。ファックス 0857-20-0141。e メールアドレス jichiren@mx81.tiki.ne.jp 特集、町内会で一緒に活動しましょうを終わります。特集、令和7年度当初予算、鳥取創生 2.0 明るい未来への前進予算、 問い合わせ先、本庁舎行財政改革課41番窓口、電話0857-30-8111、ファックス0857-20-3948。令和7年度は深沢市政3期目の最終年度であり、4つの柱からなる政策公約の実現に向け、目標を着実に達成させていくとともに、第11次鳥取市総合計画と第2期鳥取市創生総合戦略の総仕上げを行う年です。また新たに第12次鳥取市総合計画と第3期鳥取市創生総合戦略を策定し、鳥取市の明るい未来に向けた取り組みを進める年となります。人口減少が進む中、誰もが安心して住み続けられる持続可能な社会を目指し、若手職員の意見を取り入れた実効性のある施策の推進や、キリンの町連携中枢都市圏による地方創生の取り組み強化、地域防災力の強化や地域共生社会の実現などをしっかりと前進させる事業を盛り込みました。また、地方創生につながる交付金のさらなる活用や、計画的に積み増した基金の活用などにより、財源を確保するとともに、新たな鳥取市市政改革プランに沿った取り組みをはじめ、厳選した市債発行や発行抑制による市債残高の縮減、プライマリーバランスの黒字化など、徹底した行財政改革に努めます。なお、国の総合経済対策に呼応して、令和6年度1月2月補正に前倒した予算5億円と、令和7年度当初予算を合わせた実質的な当初予算は1107億円の積極型予算となっています。市長政策公約と明るい未来プランの推進、人を大切にする町、太陽光パネルの導入など、脱炭素先行地域の加速、7億1723万円、地域食堂ネットワークの事務局機能の強化、1000万円、身寄りのない高齢者などを支える持続可能な権利擁護支援、500万円、安全安心な町、簡易ベッドの拡充など、避難所環境の改善、7903万円。AI などの画像診断により、優先度に基づいた道路修繕を行うシステムの構築、3970万円。高齢者世帯の住宅防犯対策への支援、304万円。暮らしやすく住み続けたい町、子ども誰でも通園制度の拡充、1億3516万円。JR 山陰本線の交通系 IC カード、イコカ、エリア拡大に合わせた市内路線バスの環境整備、7230万円。一律学校における民間プール活用モデル事業など、1466万円。にぎわいにあふれ元気な町、鳥取城跡保存修理事業、1億5527万円。施設の配置計画や整備手法などを盛り込んだ鳥取駅周辺再生整備計画の策定など、8608万円。鳥取市町中ビジネス、コミュニティ拠点整備事業、1億8040万円。市長政策公約と明るい未来プランの推進でした。特集、令和7年度当初予算、鳥取創生 2.0 明るい未来への前進予算を終わります。特集、防災システムをさらに強化します。問い合わせ先、本庁舎危機管理課31番窓口、電話 0857-30-8033、ファックス0857-20-3042。鳥取市では令和5年台風第7号や令和6年能登半島地震など過去の災害で得た教訓や課題を踏まえ、マイタイムライン作成支援機能をはじめとする新たな防災システムを今年4月に運用開始しました。そのうち市民の皆さんが利用できるシステムをご紹介します。1、鳥取市防災アプリ、機能を強化。マイタイムライン機能の追加。要望の多かった防災学習機能の充実ニーズにお応えするため、マイタイムライン作成支援機能を追加しました。避難情報の意味や災害の種類などを学びながら、避難判断タイミングが入った自分専用の防災行動計画を作って備えることができる一石二鳥のシステムです。ガイドに沿って入力することでポイントを押さえ、わかりやすく学習できます。コミュニケーションボード機能の追加。過去の災害において、日本語での会話が難しい人が避難所に来所された際、言葉による意思疎通がうまくできなかった事例があったため、コミュニケーションボード機能を追加しました。避難所を想定した会話文章について、英語、日本語、イメージ画像を併記した画像を示すことで、伝えたいことを表現できます。言葉では表現しにくい体調などの程度を表す画像や、アレルギーなどの日常生活に関わる項目を用意しており、平時の活用も期待されます。2. 鳥取市防災ポータルサイト新設。鳥取市では様々な防災情報の伝達手段を整備していますが、システムからの短い通知では送ることができる情報量が限られます。そこで、災害時の情報が効率的に収集できるよう、鳥取市防災ポータルサイトを構築しました。従来のような文字や画像だけのウェブサイトではなく、避難情報の発令エリアや道路情報などを地図上でリアルタイムに表示することができます。また、多数のハザードマップを重ねて表示することも可能です。特集、防災システムをさらに強化しますを終わります。シリーズ「アットマーク人権」第454回、人権尊重都市鳥取市の実現を目指して、パワハラのない社会へ、問い合わせ先、本庁舎人権推進課43番窓口、電話0857-30-8071、ファックス0857-20-3945。職場における力関係などを背景としたいじめや嫌がらせの問題、パワハラ、パワハラをしないさせない環境づくりについて考えてみませんか。パワハラに関する社会動向。パワハラとはパワーハラスメントの略称であり、職場での優越的な立場を利用した嫌がらせのことです。令和2年6月に大企業の事業主へパワハラ防止を義務付ける改正労働施策総合推進法、パワハラ防止法が施行され、令和4年4月からは中小企業にも義務化されました。また、男女ともに仕事と育児を両立できるよう、育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、育児・介護休業法が改正され、育児休業を取得するときなどのハラスメントを防止するため、必要な措置を講じることが事業者の義務となりました。パワハラの定義、優越的な関係を背景に行われること、業務の適正な範囲を超えて行われること、就業環境を害すること、 厚生労働省はこの3つの要素を満たす行動をパワハラと定義しています。具体的には次の6つに類型されます。 1. 身体的攻撃、暴行、傷害。 2. 精神的攻撃、脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言。 3. 人間関係からの切り離し、隔離、仲間外し、無視。 4. 過大な要求、業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害。 5. 過小な要求、仕事を与えない、能力に比べ低い仕事を与える。 6. 個の侵害、私的なことに過度に立ち入ること。なお、客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導はパワハラには該当しません。ハラスメントの背景。ハラスメントが注目され始めた背景には、不況や企業合併などで経営や雇用形態が急変する中、職場の人間関係が変化し複雑化していることが考えられます。近年では労働者の意に反する性的な言動や行為、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・不妊治療・育児休業を理由とする解雇などの不利益な取り扱い、マタニティハラスメント、顧客などからの悪質な暴言・暴行・不当な要求などの行為、カスタマーハラスメントなどが大きく取り上げられています。ハラスメントは労働者の就業意欲を低下させたり、精神的な障害を引き起こします。さらには受けた本人の失業や過労死、自死へ結びつく恐れがあり、その家族までにも影響を及ぼしかねない重大な人権問題となります。パワハラをしない、させないために、事業者がパワハラを防止するという意思を明確に示すことが重要であり、相談窓口の設置、労働者へのアンケートの実施などによる実態把握、パワハラ防止の研修の実施などの取り組みが必要です。また、パワハラは受け流しているだけでは改善されません。本人がパワハラを受けて苦しいという意思を伝えることも大切です。同じ職場で働く人が団結してパワハラに対して共に立ち向かうことで解決につながる場合もあります。パワハラは当事者だけの問題ではありません。社会全体の問題として、一人一人がパワハラを許さないという意識を持つことが大切です。誰もが安心して働き、生きていくことができる社会の実現に向けて一緒に考えていきましょう。シリーズアットマーク人権第454回を終わります。